こんばんは。おはようございます。ナマステ。ハロハロ。5月11日月曜日です。井出武です。昨日、近況というか、昨日ですね、ユージさんとインスタライブをしました。で、それ何かっていうと、内容としては、ユージさんの新しい本が出ますよというんで、それを、紹介っつうのかな、するっていうような形でやったんですけど、で、なんで俺がそこに出てくんだっつう話なんですよね。で、その新しい本っていうのが、昨日見てくれた方もいらっしゃるかもしれないですけど、MBA って、2年前とかに、講座として行った、要は星読みをビジネスで使いましょうつものがありましてですね、 MBA ってだからあれなんですよ。ビジネスアストロロジーというのを、MBA と称してやってたんですけど、僕ららしい MBA みたいなね。で、それを、2年の時を経て、書籍にしましょうということで、で、それに、いろんな面で僕も関わっていて、故に私登場させてもらって、ちょっとこう一緒に紹介をするということやったんですよね。で、僕の関わり方はいわゆる版元っていう立場になるんです、今回はね。要は出版社ですよ。新しく会社を作って、で、そこから、この本を出しましょうということをやっていて、で、それが一つと、あとこの本のデザインというのを全面的にやらせてもらっているというこの2つの関わり方の中で、やっとるというわけです。でさ、なんつうか、やっぱりさ、込み入った本ですよね。星読みの本って大変だなと思うわけ、デザインという意味ではね。要はね、小説とかってとか、いわゆるこう実用書でも、こう文章が多い読むもの、読み物っていうのはさ、ある程度こうフォーマットを決めたら、そこにこう原稿を流し込むっていう作業になるんですけど、今回の場合ってやれ図版が出てくる、ここはこういう説明をした方がいいとか、なんか章立ても結構複雑で、こう大きい章で、その中に中くらいの章で、さらに小さい章っていうかな、こうだ章こうなんとかみたいな、なんかそういう感じでやってるもんだから、複雑、構造としてはね、なってくるので、結局そうなると何かというと、このデザインの作業がとってもこう、なんつうの、工数、手数が増えるわけですよ。フォーマット作ってポチッと流し込んで調整してっていうんじゃなくて、もうページごとにデザイン変わるじゃないけどぐらいのなんかもうことをやっとって、それで久々にがっつりデザインなっぽいなと思ったりもしているわけなんですけど。でもね、そんな、なんだろう、制作秘話じゃないけどさ、みたいなことも昨日はちょっとこう、ユージさんとインスタでおしゃべりをしながらやったんだけど、今日はね、だから同じ話してもしょうがないんで、あれなんですけど、この本、そもそも、っていうか、講座の方をビジネスって歌ってるぐらいだから、要は仕事とかっていう面で使ってほしいと思って、でやっとるわけですよ。で、内容的にはそうなってると思うのね。で、そうなると当然、ターゲット、要するに誰に手に取ってもらいたいかっていうのが、平たく言うとおじさんですよ。別に年齢問わずだけど、要は星読みって言って、あ、私好きですって言わなそうな人たちにも手に取ってもらいたいと思うわけですよね。で、大体知ってんすよ。俺がこんなとこで喋った後で、これカンタのラジオでしょ？で、そうすると星読み詳しいですみたいな人がばっかり。で、そうするとこの星、なんだろうそれはっていうおじさんには到底届かないわけで、なかなかそれはこうジレンマたるもあるんだけど、ぜひこう、だからさ、ご家族とかさ、彼氏だ、パートナーだみたいな人にも、女性の方は渡してもらえたらなと思うんだけど、自分自身もさ、僕はさ、年齢的にはおじさんと呼ばれる年齢で、それで、星読みも実は大して詳しくないんですよね、俺はね。読み手ではないというか、 みたいなことやってるでしょ。で、そうするとさ、デザインの作業って当然、中身をある程度は理解できてないとできないので、まあ、全部一字一句読んでるかというとそうでもない部分はあったりするけれども、わーっとこう作業しながら、でもそれなりにというか、多分相当な情報量を処理してるわけ、頭の中でね。で、そうするとさ、こう、要はね、なんかこんな人はいるだろうと思うのが、気にはなる。だがしかし、私には関係ないみたいなおじさんは、多分、要は、星読み知らないおじさん図が10人いたとして、その10人のうちの、まあそうな、10人星読み知らないおじさん図がいたら、多分、例えばよ、3人は、全然興味ないね、っていうおじさん。で、3人でしょ？で、もう3人は、ちょっと面白そうだけど、なんか難しいんでしょ？っていうおじさん。で、さらに、2人ぐらいは、興味はなくはないけど、なんか、あんあんとかちょっと買えないしな、っていう偏ったおじさん。で、今なんだ？ 3 でしょ？ 3 でしょ？で、2だから。え？ 3、3、2だから？ 8？ あと2人おじさんいる？あと二人のおじさんは、もうバリバリ使ってますっていうおじさんが一人と、まあ、実はこっそり見ててっていうおじさん、みたいな。こうした時に、俺たちはじゃないな。これ俺の独断と偏見で今喋ってるので、要は、このもうバリバリ見てますっていうおじさんは多分、買ってくれるだろう人たち。だ、置いといて。で、こっそり見てるおじさんも多分見てくれるから置いといて。こっそり買ってくれるよ、きっとね。で、そうすると、なんだっけ、もうわかんなくなっちゃった。全然興味ないっておじさんは、ちょっと遠いから一旦待っていただいて、で、興味はあるが難しいとか、興味はあるが手が出ないって言ってた、5人か、今、おじさんがいるでしょ？だから半分ぐらいは、興味はあるが難しいとか、興味はあるが手が出ないとか、まあなんか気にはなってるけどね、最近よく見るよね、みたいな、そういう人たちだろうと仮にを仮定するじゃん。これデータって言ってる話じゃないからね。俺の勝手な作り話ね。だけど、実際そういう声は聞く。なんか、まあ気にはなるけど難しそうじゃんとか、忙しくてとか、ははは、うんたらかんたら、みたいな。何が難しいかって話なんだよね、これね。で、俺も今回、そのデザインの作業をしながら、まあだからこう、じっくりここまで星読みというものと向き合ったのは、変な意味初めての体験でもあるわけ。要は、例えばユージさんの本が出ましたっつったら、おそらく大体の作品は全部読んでると思う。読んでない本あるかな？っていうぐらい全部多分目は通してると思うのね。だけど、なんていうのかな。それをまあ身につけて自分が実践しようなとかっていうよりは、自分のとこだけこう読むとかさ、自分のなんかの時だけ使うとかさ、そういうなんかちょっとしたこう感じで使ったり、逆になんかいざという時は人に聞いちゃうみたいなことしたりとかするわけだ。ほいで、そんな中でさ、今回はさ、自分がその本を出す立場となったからには、自分が一番理解してないといけないとも言えるわけで、何が一体おじさんたちをこう食い止めるのかって思った時に、何個かあるんだけど、この難しそうの正体だよ。で、一つは、昨日もこれはインスタライブでも言ったのかな、サインが覚えられないっていう入り口のとこでまずくじけるやつね。だからスーパーマリオで言うと1の1でさ、クリボー歩いてくんじゃん。で、ジャンプして踏んづければいいんだけれども、それを知らないもんだから、いつまで経ってもそこから進めなくても、ゲーム全体が面白くないと思っちゃうみたいなことが、サインが覚えられないで思っちゃうんだよな。読み進めるうちにさ、やれ木星がどうとか、射手座がどうとか、なんとかがとか言われた時に、で、自分のネイタルチャート見てみましょうとか言われて、ネイタルチャート見てみると、どれが射手座だっけとかをいちいちこう戻ったりなんだりしながらやり取りしてるのがもうめんどくさいみたいになるパターンよ。ね。だ、これはその単純な、知識としての記憶とかのそこの億劫さってやつだよね。が一つでしょ。で、もう一個は、なんつったのかな。車の運転とかにも近いんだけど、要はね、車ってペダルを踏めば進みます。隣のペダル踏めば止まります。ハンドルを回せば、曲がります。って、これだじゃん。実はすごいシンプルじゃん。 なんだけど、今やオートマチックだからね。なんだけど、なんでそれで動くのっていう仕組みを知りたいおじさんズがいるんだよ。いや、俺もどっちかっていうとそっち側だと思うんだけど、要は理屈とか原理原則みたいなものを正しく理解できないと、なんか自分の体というか知識とか体感としてスッと入ってこないみたいなものだよね。だからほら、なんかその辺ってこう、もしかすると男女差が結構あるんじゃなかろうか、生物学的にみたいなことも思ったりする。いや、なんかわかんないけどさ、体にこれめっちゃいいからって口コミで広まってるなんか美容健康グッズみたいなのを積極的にこう取り入れるのってやっぱ女性が多い気がする。で、男性はっていうと、なんか成分調べて、なんでそれがいいのかとか調べて、ああ、どうやらこれはこうこうこうでこういう理由がゆえに、体にいいということなのか、うん、じゃあやってみようかって、よっこらしょまでが、なんつうのかな、理解しないと俺はやらんみたいな、そこの違いはなんか大きい気がするね。だから星読みとかって言って、例えば木星ビクトリーラッキー幸運の星ですとか、なんとかさ、ビクトリータイミングがなんとかで、それは木星を見ましょうとかさ、まあそんなようなことが言われるとすんじゃん。で、なるほど、ふむふむ、あ、じゃあこうなってる、じゃあいつ頃こういうことやったらいいのね。で、理解から行動までがやっぱ早いのがおそらく女性で、に対して、なぜ木星なの、なぜそんな風になってるの、なんで占星術ではそういう風な読み解き方をするのを正しく理解したがるのが、なんかこのおじさん図の特徴なんじゃないかなと思ったりしたわけですよ、作りながらね、これは。だからこのビジネスでとかって言いながら、そこが実はすごいこうハードルというかジレンマみたいになってきて、なんでかっていうと、覚えなくていいじゃん、はっきり言って。ビジネスマンのおじさま方、ビジネスパーソンのおじさま方とかがさ、別におじさんに限った話じゃないんだけど、星読みの知識とか覚えずともこの本を手に取ってくれれば使えるようになってほしいと思うんだが、そもそもそこに対する興味関心として、正しい理解がなければおじさんたちはページをめくらないんじゃないかみたいな、それがねすごくジレンマでしたね。だけど要は書けば書くほど複雑な世界にもなっていくみたいなね、ところで、はてさてどうしたものかっていうのを、まあ、編集の担当の人たちとかとみんなでこう話し合って、考えてたわけですけど、まあ、結果なんていうのかな、すごい結局なんだそこかみたいな話なんだけど、ある程度のところに留めて、ものすごく難しいことまでは触れないようにして、最低限の知識は伝えてみたいな本になってるのかなと思うんですよね。なんていうか、本当に知りたかったらね、それこそゆいさんの著作たくさんあるので、そっちを読んでもらうのがいいかなみたいなことも含めてね。そうなので、まあ結果的になんていうか、いろんな人が見ても楽しんでもらえるような内容になるんじゃないかなとは思ってます。ページ数だけで言っても結構膨らんだ、もともとの講座がベースになってるので、そこまでページ数もいかないんじゃないかななんて思ってたんだけど、その講座でゆいさんが話してた内容を全部こう文字に起こしていくと、すごい情報量としても満載で、なんだかとても贅沢な本になりそうな予感ですので、よろしければぜひ、手に取ってというか使ってみてほしい本ですね。ユージさんの本の中でも、著作の中でも、こう、ワークブックに近いというか、本になってくると思うので、まあ、もともとね、実践してみてくださいが多いのかなとも思うけど、今回のこの、ビジネス×星っていうタイトルなんですけど、まさにこの実践に向く本になってますので、ぜひ使ってほしいなと。で、ビジネス言ってますけど、なんていうのかな、その仕事的な思考とか観点ってかなりいろんなところでこう活用できる、使えるものになってくると思うので、それも含めていろんな人が見てくれると嬉しいなと思っておりますよ。ね、その家庭というチームのなんていうのかな、運営っていうのは意外とこう会社組織で起こることに近かったりするかもしれないし、 とかね、なんだろう、仲のいい友達同士との人間関係とかっていうのも見れるかもしれないし、自分一人のなんつうのかな、その貯蓄とかも含めた資産運用とかっていう面でも見れるかもしれないし、で、仕事っていう面でもね、大きい組織の人、個人でやってる人、いろんな人が見てもらえ、も楽しめるようになってんじゃないかなと思いますので、どうぞどうぞ。よろしくお願いしたい本です。いやー、しかし本っつうのは大変だよ、みんな。なんつうか、やっぱ本っていうのは本が好きな人に支えられてる面がとても大きいと思うね。一冊作るのにすごく作業の時間もかかるし、それでいて本ってね、書店に並ぶと大体2,000円か3,000円とかでね、芸術本とかがたまにこう印刷凝ってて、ちょっと高価なものがあるぐらいで、文庫本に至っては1,000円を切るっていう世界ですからね、すごいなと思うよ。それでいて、だってほら、送料とかだってあるわけだからね、印刷工場から出版社に輸送して、出版社から、書店に輸送してとかさ、今だったらその出版社から、ネット通販の倉庫に輸送して、そこからまた個人に輸送してとかって、700円とかの商品ですよ、それで。で、送料とか考えると、まあ、果たしてどこで誰が儲けられるのかっていうね、そんな世界になってきますけど、だからこそ、まあ本っていうのは、なんつうのかな、構造として見直していきたいとも思うっていうか、俺一人が思ってももうどうしようもないぐらい大きなことなんですけど、だし、自分はとても本が好きなので、なんというか、やっぱり紙の本というものを大切に扱っていきたいなと思うし、いろんな意味でだから本が作りたいという思いは、多々あって、自分の著作っていう意味でもそうですし、このデザインで関わるとかもある意味そうだし、何でも作りたいってわけじゃないんだけどね、自分がちゃんとこう、これは形にしたいなと思えるようなものを丁寧に作っていけたらいいなと思ってるんですけどね。まあそれでも大変だわさ。まあ、そんなわけで、でも今回はその直接自分たちで売るというスタイルを取ってみたというところもあるので、またその辺でもね、いろんな人にいろんなこう豊かさの循環みたいなものも多少は作れたらいいなと思うんですけど、まあもちろん別にこれまでの本がそう、既存の方がそうじゃないっていうことじゃないんだけれども、なんていうか、本もいろんな売り方、作り方がこれから増えていくといいんじゃないかななんて思ったりしてるところですけど、はい。そんなこんなで、いやいや、疲れ切った連休明けの私です。皆さんと共に少し瞑想していきたいと思います。まあ、そうは言ってもね、昨日かな、昨日はオンラインで自分たちのコミュニティでちょっと瞑想というか、瞑想から自分の内側を深掘るような、ワークというかね、そんなこともやったりしたので、何もしてないわけでもないんですけどね。瞑想はもう毎日のようにやってますしね。瞑想もさることながら、皆さんちょっと運動とかストレッチとかヨガとかそういうのもやりましょうな。いいことですよ。今日はそうだね、瞑想をしながらちょっと体に観察を入れていきましょうか。はい、皆さんじゃあ座って優しく目を閉じてみてください。椅子に座っている方は両足しっかり地面の裏、床につけるように、こうギュッとこう踏ん張るような必要はありませんから、優しくね。でもかかとブラブラしたりしないで、背もたれからは少し背中を浮かしましょう。床に座っている方はあぐらの姿勢だと思いますが、背筋をまっすぐ伸ばすような。手は膝の上、手のひら上を向けます。鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていく。しばらく呼吸の観察を繰り返してみてください。鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていく。ご自身のペースで。 思考が湧いてきても、呼吸に意識を戻します。この観察というのは目を閉じているわけですけど、注意を向けて正しく認識をするということだと捉えてみてください。呼吸の観察というのは、つまり呼吸によって生じている運動や感覚、そこに、注意を向けて認識をしている作業だと、そういうことですね。それではこの注意、観察という意識を体の微細な動きに向けていきたいと思います。下からいきましょう。全身を正しく、脱力していきたいと思います。脱力といっても、筋肉がゼロみたいなことになると座ることすらできないわけですから、これまでサボってたところが働き出して、過剰に緊張しているところが緩んでいく、そんなイメージですね。ゆっくりと大きな呼吸を繰り返しながら、この観察という意識をまずは、お尻と床の接地している面に向けてみてください。それと同時に骨盤周りの緊張が少し緩んでいきます。床とお尻が触れている面が点だったものが、少しこう体重が床に、体重を預けるような感覚に変わっていくかもしれません。あるいはあぐらをかいている方、股関節がよりゆっくりと大きく開いて、膝とかももの横側面のあたりが床と触れる面が少し増えるような、そんな感覚があったり、すねと床の接地面が少し増えたり、下半身が次第にほどけて緩んでいきます。正しく重力に身を預けているような、そんな感覚です。骨盤から上の方に意識を向けていきます。腰のあたり、背筋を伸ばそうとするあまり、腰が少し緊張しているような、その感覚が呼吸、吐く息とともにほどけていきます。骨盤が少し下がるような、そんな感覚があるかもしれません。骨盤は下がっても背中は丸まりません。そのまま背骨から肩甲骨にかけて、観察を徐々に上に向けていきます。吸う息とともに少し肩が上がるような、吐く息とともに肩、肩甲骨がまた下がっていきます。吸う息で背筋がほんの数ミリ伸び上がるような感覚あります。ただし息を吐き出しても、この伸びた背筋はそのままキープしています。ですが体に緊張はありません。肩甲骨から肩にかけてもう一度観察を向けてみてください。肩が少し下がっていくのがわかります。肩甲骨がこう床の方向に下がっていくようなイメージです。その分首がスーッと伸び上がるような。 肩甲骨が下がることで首が長くなったような感覚を覚えます。そのままさらに上に意識を向けていって、顎のあたり、顎の緊張がほどけていきます。口は半開きぐらいでもいいです。誰も見てません。こめかみもやっぱり緊張が体の一部ですから、ほぐれていくのを感じることができます。眉間も同様です。第三の愛なんて言いますが、ここのチャクラが活性化していくのを体の感覚として今感じることができます。体の内側に意識を向けていきます。吸い込んだ空気で肺が大きく広がっていきます。吐く息とともに体がぎゅっと縮まっていきます。スーッと広がって、吐くと縮まります。しばらく観察を続けます。瞑想、観察、こういったことに意識を向けると、いつの間にか顎が下がってきていることがあります。もう一度体に意識を向け直して、顎の位置、まっすぐになっているでしょうか。顎の位置を確認したら、吐く息とともにゆっくりと目を開けましょう。この伸びやかでかつ緩んだ体の状態で一日を過ごしてみてください。と言ってるこの放送はきっと一日の終わりに流れてることだろうと思いますので、明日からぜひやってみてください。ということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。